今日は聖霊降臨節の次の手術で三位一体手術というふうに呼ばれています。伝統的な教会、カトリック教会、聖公会、ルテル教会などはこれからの季節を三位一体手術っていうふうに呼びますね。だから三位一体第何手術。しかし日本キリスト教団でのこの暦では聖霊降臨節というふうに言いますので、それでギター字からは聖霊を表す赤でいくわけですが、他の伝統的な教会では三位一体手術はグリーンになります。ここで特に今日は三位一体ということを考えたいのですが、手法の表紙をご覧になってください。有名な画家のエル・グレコが聖三位一体という題で絵を描いてるんですが、山浦春次先生、気仙語の聖書を翻訳した人ですが、この方は子供の頃カトリック教会で育ってましたから、公教養理、カトリックの信仰問答書ですね、それで訓練を受けた。その中で図解というのがあってですね、三位一体のことを表すのに、父が白いおひげのおじいさん、この絵を見ていただくとそれが典型的によくわかります。真ん中にいますね。そして子は十字架を持つキリスト、グレコの場合は十字架で死なれたキリスト、そして聖霊は鳩の姿で描かれている。伝統的な三位一体っていうことを表す絵でもあるというふうに思うのですが、山浦先生はこれではよくわかるはずがないと。三人の方がいらして、そしてそれが一人だっていうのはどうも合点がいかないというわけですね。この三味っていうのはペルソナっていう言葉を当てはめていて、人格っていうことですが、神様は人間とは違うから、それで人格っていうふうに言わないで、威格くらいの意ですね。三つの威格を持っていらっしゃるけれども、それが一人の神だという、そういう解釈になるわけですね。ですからむしろ、一体三味という方がいいんじゃないかというふうに山浦先生はおっしゃっている。一人の方の三つの顔。これは私がノリノリ講座でもいつも申し上げている。ひっくり返しに考えた方がいいと。一人の方の三つの顔。石川和夫っていう一人がいて、今皆様方の前に立ってる時は牧師の顔だと。家に帰って妻の前に立った時には夫という顔。息子たちがやってきた場合には父っていう、そういう顔。そのケースケースで役割が違う。けれども、一人なんだ。いうふうに考えてくださったら、天の父、それから子なる神、聖霊というのが一人の方の三つの現れ方なんだというふうに考えていいと思うのですね。この三位一体という教理は、イエス様をどう受け止めるかっていうことについて、イエスは神が人となられた方だという、そういう信仰が中心になって、そして三位一体ということが生まれてきたんですね。ですからこの三位一体を信じるのがキリスト教なんだというふうになるわけですが、今日はそれでですね、三位一体の神ということはどういうことなのかっていうことを考えたときに、私はこれもいつも申し上げてるんですが、大変行き届いた神ということなんだと。見えない方で天におられて、高いところからお前たち愛し合えっていうふうに命令して、何かがあったら罰を加えたりとかっていう、そういう方ではなくて、時に応じて人となられて愛するっていうことはこういうことなんだ、信じるっていうことはこういうことなんだぞっていうことを示してくださった。そして天に帰られたのだけれども、その後も常に私たちと共にいてくださる。それが聖霊なる神、むしろ私たちのうちに いてくださる神というそういう意味になるわけですね。今日の使徒書エフェソの信徒への手紙の一章14節に、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのですと書いてあるんです。この聖霊が私たちにとっての保証なのだ。それで私は保証付きっていう題をつけたのですけれども、でもなんかわかるようなわからないような気がしませんか。聖霊が保証だって目に見えない。普通保証っていうのはちゃんとハンコついてですね、ここにありますよって、それが確かなもの。ですから保証っていうふうに言うと、最も確かなものっていうのでないといけないんだけども、聖霊が保証なのだっていうふうに言われると、何かうやむやになるような気がしてしまうのですね。しかし、これは私は、私たちが生かされていること自体がその保証なのだっていうふうに言っていいだろうと。聖霊というふうに訳された言葉は、ギリシャ語でプネウマっていうんですね。そして旧約ではルワッハっていう。これはいろんな風に訳されるのです。霊とも訳されるし、息吹、それから風などに訳されるわけですね。私は創世記の2章の人間が作られた時の物語を思い起こすのです。神は土の塵で人間を作りなった。鼻に息を吹き入れられたら人は生きるものとなったと書いてある。息を吹き入れる、その息がルアハです、聖霊です。ということは、私たちが息をしている、生かされているということは、神のルアハ、息吹がこの中に留まっているから生きている。そしてこの息吹が取り上げられると、私たちはこの地上での命を終える、そういうことになるわけですね。あのエフェソの信徒への手紙の聖霊は、私たちが神の国に入る保証っていうふうに言われていることは、私はこういうふうに受け取りました。生きていること、生きていることが、あるいは生かされていることが保証なんだ。だから私たちは聖霊によって生かされている。この点についてですね、とても面白い詩って言ったらおかしいのですが、ああなるほどと思わされる詩があります。平沢弥一郎さんっていう方、医学博士なんですが、少し前ですね、10年から15年ぐらい前に、足の裏のことでいろいろ有名になった先生なんですね。足の裏を測るっていう題の本があったり、あるいは足の裏は語る、人間は足の裏を見たらその人が全部わかるっていう、そういうことを唱えた先生なんですが、この方は内村鑑三の流れを組む無教会のクリスチャンなんですね。ご自分の先生は塚本寅治先生の自分は弟子だというようにして、でいろんなところで講演してらっしゃるんですが、なんか八方破れの話を聞くとどっかでスカッとするっていうね、そういう感じの先生なんですが、生きていることっていう詩を書いてらっしゃる。心配無用っていう本が山本書店から出てるんですが、その冒頭にこの詩があります。息をしている、起きている時も眠っている時も私は息をしている。だが私は息をしようとはしていない。心臓が動いている、勝手に動いて休まない。なぜだろう、不思議なことだ。そうだ、呼吸も心拍もその働きは 自分の意志や努力とは一切無関係なんだ。生きようとしなくてもちゃんと生きている。だから私は何も心配しなくていいんだ。こいつはすごいことだ。このとても単純な詩で、そうですね、よく考えた、当たり前と思ってたけども、今日は息をしなくちゃとかっていうふうなことを思わないでも、ちゃんと息をして、心臓が動いて。で、それは神の霊が、ルアハが私たちのうちに注がれ続けているからそうなんだと。だから、その聖霊降臨っていう表現がいつも言いますけども、あんまり良くない。ね。遠いところにおられた方がこちらに来るっていうふうに受け取られるんですが、そうじゃなくて私たちは聖霊によって生きている。聖霊がいなくなったら私たちは終わりなんだ。生かされている限り聖霊が私たちのうちに働いていてくださる。そのことを信じて、あとは勝手に自分の価値観で決めつけないこと。神様がどんと生かしてくださってるんだから、私をお作りになった方が生かしてくださってる。生かしてくださっている以上、必ず生かされる意味がある。キリスト教の伝統ではですね、やっぱりとても道徳的でしたから、クリスチャンは何々をしなければならない、こういうのをしてはいけないとか、そういうふうなものが多かったんですが、そういう倫理的キリスト教でいると、年を取るとみんな劣等感信者になるんです。私が前いた大きい教会は、こう初めて行った時、礼拝堂の半分、南側ですね。こう見たおばあさんばっかりっていうね、わあ、すごいお年寄りの多い教会だと思ってびっくりしたんですが、大概のおばあさんがいじけているんです。もう私は何にもできませんので。お金もありませんし、奉仕の体力もありませんし、あとどうぞよろしくお願いしますっていう、そういうことだけですね。それで私はあの教会に赴任したときに、これは一番最初にお年寄りを元気つけるプログラムをしなきゃいけないというふうに思って、でそのグループが発足したんですね。オリーブ会ってね、強調したことは、あなたがそこで息をしているっていうことにとても意味がある。何をするかじゃなくて、どのように生きているかっていう、その存在がとっても大事なんだと。その存在っていうのは、私は神の息によって生かされてるっていう。そうすると、もう思い煩いがいらなくて、なんてありがたいんだろう。そこから何をするかが自然に出てくる。こう目標があって、これをすべきだから、これをしなければならないじゃなくて、ありがたいな。あ、今日もお釣りみたいなもんだっていう思いが、その思いを持っているだけで顔つきが違うでしょう。人々は何にもしなくてもそこで慰められ、力づけられる。つまり存在の勇気っていう、それの根源が聖霊なんです。そして私たちが生かされているっていうことは、聖霊が私たちのうちにいつもいてくださるっていうこと。まずそのことを信じて、ありがとうございますっていうことで、またこの一週間を出発したいなと思います。お祈りしましょう。聖なる神様、あなたが私たちの中に息を吹き込んでくださいましたから、私たちは今生きています。私たちの意思とは関係なしにいつでも生かされています。あなたが常に私たちと共にいてくださるからです。そうすると私たちのちっぽけな判断や、またそれから生まれてくる思い煩いや、逆に有頂天になって得意になってしまうこと、これがなんと虚しいかと思わされます。いつもあなたが私たちのうちにいて、そして生かしてくださっている、そこから出発することができるように、そして私たちが生かされている喜びを常に表すことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。